秋、芥川龍之介作。1。信子は女子大学にいた時から再演の名声を担っていた。彼女が早晩作家として文壇に打って出ることはほとんど誰も疑わなかった。中には彼女が在学中すでに300何枚かの自叙伝体小説を書き上げたなどと吹聴して歩く者もあったが、学校を卒業してみるとまだ女学校も出ていない妹の照子と彼女とを抱えて後家を立て通してきた母の手前もそうはわがままを言われない複雑な事情もないではなかった。そこで彼女は創作を始める前にまず世間の習慣通り縁談から決めてかかるべく余儀なくされた。彼女には春吉といういとこがあった。彼は当時まだ大学の文化に席を置いていたが、やはり将来は作家仲間に身を投ずる意思があるらしかった。信子はこのいとこの大学生と昔から親しく往来していた。それが互いに文学という共通の話題ができてからはいよいよ親しみが増したようであった。ただ彼は信子と違って当世流行のトルストイズムなどには一向敬意を表さなかった。そうして始終フランス仕込みの皮肉や軽句ばかり並べていた。こういう春吉の冷笑的な態度は時々万事真面目な信子を怒らせてしまうことがあったが、彼女は怒りながらも春吉の皮肉や軽句の中に何か軽蔑できないものを感じないわけにはいかなかった。だから彼女は在学中も彼と一緒に展覧会や音楽会へ行くことが稀ではなかった。もっとも大抵そんな時には妹の照子も一緒であった。彼ら三人は行きも帰りも気兼ねなく笑ったり話したりしたが、妹の照子だけは時々話の圏外へ置き去りにされることもあった。それでも照子は子供らしく飾り窓の中のパラソルや絹のショールを覗き歩いて格別観客されたことを不平にも思っていないらしかった。信子はしかしそれに気がつくと必ず話頭を転換してすぐにまた元の通りに妹にも口を聞かせようとした。そのくせまず照子を忘れる者はいつも信子自身であった。春吉はすべてに無頓着なのか相変わらず気の利いた冗談ばかり投げつけながら目まぐるしい往来の人通りの中を大股にゆっくり歩いていった。信子といとこの間柄はもちろん誰の目に見ても来たるべき彼らの結婚を予想させるのに十分であった。同窓たちは彼女の未来を天でに羨んだり妬んだりした。ことに春吉を知らない者は滑稽というより他はないが一層これが甚だしかった。信子もまた一方では彼らの推測を打ち消しながら他方ではその確かなことをそれとなく恋にほのめかせたりした。したがって同窓たちの頭の中には彼らが学校を出るまでの間にいつか彼女と春吉との姿があたかも新婦新郎の写真のごとく一緒にはっきり焼き付けられていた。ところが学校を卒業すると信子は彼らの予期に反して大阪のある商事会社へ近頃勤務することになった高尚出身の青年と突然結婚してしまった。そうして式後2、3日してから新婦と一緒に勤め先の大阪へ向けて立ってしまった。その時中央停車場へ 見送りに行った者の話によると、信子はいつもと変わりなく晴れ晴れとした微笑を浮かべながら、ともすれば涙を落としがちな妹の照子をいろいろと慰めていたということであった。同窓たちは皆不思議がった。その不思議がる心の中には妙に嬉しい感情と、前とは全然違った意味で妬ましい感情とが混じっていた。ある者は彼女を信頼して全てを母親の意思に帰した。またある者は彼女を疑って心変わりがしたとも言いふらした。がそれらの解釈が結局想像に過ぎないことは、彼ら自身さえ知らないわけではなかった。彼女はなぜ俊吉と結婚しなかったか。彼らはその後しばらくの間、寄ると触ると重大らしく、必ずこの疑問を話題にした。そうしてかれこれ二月ばかり経つと、全く信子を忘れてしまった。もちろん彼女が書くはずだった長編小説の噂なども。信子はその間に大阪の郊外へ幸福なるべき新家庭を作った。彼らの家はその界隈でも最も閑静な松林にあった。松ヤニの匂いと火の光と、それがいつでも夫の留守は2階建ての新しい借家の中に生き生きとした沈黙を了していた。信子はそういう寂しい午後、時々理由もなく気が沈むと、きっと針箱の引き出しを開けては、その底に畳んでしまってある桃色の書簡線を広げてみた。書簡線の上にはこんなことが細々とペンで書いてあった。もう今日限りお姉さまとご一緒にいることができないと思うと、これを書いている間でさえ止めどなく涙があふれてきます。お姉さま、どうかどうか私をお許しください。照子はもったいないお姉さまの犠牲の前に何と申し上げていいかもわからずにおります。お姉さまは私のために今度のご縁談をお決めになりました。そうではないとおっしゃっても私にはよくわかっております。いつぞやご一緒に帝劇を見物したとき、お姉さまは私に俊さんは好きかとお聞きになりました。それからまた、好きならばお姉さまがきっと骨を折るから俊さんのところへ行けともおっしゃいました。あの時もうお姉さまは私が俊さんに差し上げるはずの手紙を読んでいらっしゃったのでしょう。あの手紙がなくなった時、本当に私はお姉さまをお恨めしく思いました。ごめん遊ばせ、このことだけでも私はどのくらい申し訳がないかわかりません。ですからその晩も私にはお姉さまの親切なお言葉も皮肉のような気さえいたしました。私が怒ってお返事らしいお返事もろくにいたさなかったことはもちろんお忘れになりもなさるますまい。けれどもあれから二三日たってお姉さまのご縁談が急に決まってしまったとき、私はそれこそ死んででもお詫びをしようかと思いました。お姉さまも俊さんがお好きなのでございますもの。お隠しになってはいや、私はよく存じておりましたよ。私のことさえお構いにならなければ、きっとご自分が俊さんのところにいらっしゃったのに違いございません。それでもお姉さまは私に、俊さんなぞは思っていないと、何度も繰り返しておっしゃいました。そうして、とうとう心にもないご結婚をなすっておしまいになりました。私の大事なお姉さま、私が今日、二 鶏を抱いてきて、大阪へいらっしゃるお姉様にご挨拶をなさいと申したことをまだ覚えていらっしって、私は飼っている鶏にも私と一緒にお姉様へお詫びを申してもらいたかったの。そうしたら何にもご存じないお母様までお泣きになりましたのね。お姉様、もう明日は大阪へいらっしっておしまいなさるでしょう。けれどもどうかいつまでもお姉様のテル子を見捨てずにちょうだい。テル子は毎朝鶏に餌をやりながらお姉様のことを思い出して誰にも知れず泣いています。信子はこの少女らしい手紙を読むごとに必ず涙がにじんできた。ことに中央停車場から汽車に乗ろうとする間際、そっとこの手紙を彼女に渡した照子の姿を思い出すと、何とも言われずにいじらしかった。が、彼女の結婚は果たして妹の想像通り、全然犠牲的なそれであろうか。そう疑いを差し挟むことは、涙の後の彼女の心へ重苦しい気持ちを広げがちであった。信子はこの重苦しさを避けるために大抵はじっと心よい感傷の中に浸っていた。そのうちに外の松林へ一面に当たった日の光がだんだん黄ばんだ暮れ方の色に変わってゆくのを眺めながら、